はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局でございます、この番組はミルクオールに関連のある人たちが集まって面白おかしい話をしていく番組です。私は MC ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよい、そしてお相手は、
はい、どうも長山森博でございます。
よろしくお願いいたします。
はい、です
よろしくお願いいたします。
ありがとうござい
ます。いやこの前、
はい、
あれなんです、あの、はい、年末にですね、ちょっとこの私を食い止めてという映画が公開されまして、
ほう、
見に行こうかなと思ってたらですね、
はい、
なかなか見に行けず、
はい、
気がついたら終わってしまい、
あ
らあら、
ありますね、
あらあら、あらあらと思っていたところ、
年末ってそういうことありますよね、
なぜか、まだ2ヶ月ぐらいしか経ってないのに、
うん、
2、3ヶ月しか経ってないのに、Amazon プライムに上がってるという。
おあの時々とはどういうわけか知らないけどめっちゃ早いタイミングで配信されるのあるよね。
早と
洋画も
そうそうそう、でと思って、あ、なんか予告編なのかなと思って見たら、うん、いや本編じゃんこれと思って、見れんじゃんと思って、
まあラッキーっちゃラッキー、
ラッキーっちゃラッキーですね、はいはいはい、まあ Amazon プライム、まあ、お金払ってるんです
よ、まあまあね、
でもラッキーと思って、
まあそうですね、
早速、
はい、
見させてもらいました。
おいいじゃないですか、いかがでした。
面白かったですね。
おいいじゃないですか、なんか当たり障りない感じだな。まあまあ面白かったならいいじゃん。
もともと、はい、大奥さん、大奥さんか、大奥さんという監督の方の勝手に震えてろっていう松岡茉優ちゃんが出てるやつを、
はいはい、
一昨年かなんかに見たら、
あ、そうだった、
すっごい面白かったんですよ。
なるほど。
でそれの人の新作で、
はい、なるほどね、
っていうことだから、ちょっとそれで楽しみにしてて、う
ん、はい、
和田恵梨沙さんっていう人が原作、
はい、
でその勝手に触れと思うのも和田恵梨沙さんが原作だったから、これいけるなと。
それは、
小説、
小説、
はい、これいけるなという形で、
なるほど、
で主演がノンですよ。
あ、
みんな大好き、
みんな大好き、いや可愛いよね、好きです、僕大好きです。
ストーリー、
はい、
お一人様ライフを気ままにエンジョイする三津子31歳。三津子が一人で楽しく生きているのには訳がありました。それは脳内に生まれた頼れる相談役 A、 人間関係や身の振り方に悩んだ時に A がいつでも正しい答えをくれる、 A と一緒に平和でゆるゆるとしたお一人様の毎日が続くと思っていたある日、てんてんてんと。
なるほど。
ですね、一人でブツブツ、のんちゃんが喋、ってるやばい映画です。
なるほど、
はい、旗から見ると、
なるほどね、
そういう A っていう架空の人間像を作り出して、
はいはい
はい、A がね答えてくれるんです。これどうすればいいかなって言ったら、
ファイトクラブですね。
いや、そうです、そうです、そう。
なるほど。
でね、勝手に震えてるの時もね、その気配はあったんです。
ああ、そういう感じの、
はい、なんかそういう気配はあった。それをなんかさらに具現化したような感じで、
うん、
あの、ね、一人でいるのには理由があるというか、常に A が話し相手になってくれるから、これどう思う、どうすればいいんだろうみたいな感じで言うと A が答えてくれるっていう。
なるほど。まあでもみんな何かしら、まあね、まあ、そこまで具体的じゃないにしろ、そういうのってありますよね。
はい、
うん、
だからどうなんでしょうかね、うん、A まではいかないんですけど、
うん、
私は、
はい、
夜いつも寝るときに、
はい、
お話がずっと続いてますね。
あ、頭の中で、
はい、
へえ、それはどういう話を。
子供の時に見た、
うん、
なんかね、壮大なドラクエみたいな夢を見たんですよ、
うん、
でそれすごい覚えてて、
うん、
その続きを延々と考えてます。昨日はここまで行ったから今日はどうしよう。
あ、それは物語を考えてる、
ね、物語を考えて少し進んでるんです。
あ、じゃあそれは何、あの、まあ、具体的に誰かと会話するっていうよりは物語を頭の中で、
そう、ずっと考えてて、ものすごい分量になってますよ、多分文字数にすると。
じゃあそれを出版したらいいじゃない。
まあ、最初の方も忘れてきちゃった。
なるほど。
でもまあ多分ちょっとそれに近いのかなっていう。でちょっと面白かったのは、うん、あの、まあ、A といろいろ話して、ちょっとやべえやつなのかなと思って、うん、はい、で30代前半で、ミニおつぼね様って自分でも言ってるんですよ、のんちゃんが。
あ、はいはいはい、
で20代の頃に一緒になんか頑張ってやってた同僚が今イタリアに行ってて、
はい、
で結婚してるみたいな感じで、実際イタリア行くんですよ、
は
い、
ほうほうほう。
でイタリア行って、
はい、
その同僚に会ったら、その同僚が橋本愛だったんですよ。
おお、
あまちゃんのあれ、
はいはいはいはいはい、
あ、こ こでなるほど なと思って、
懐かしいコンビ
です、ね、あまちゃんの2人も、うん、もうそういう年なんだと。
31歳の役、
うん、実際20代後半なんですけど、
それにしたってね、うん、はあ、なるほど、年は取るもんですね
で、なんかね、そのイタリアに行く時も面白かったのは、うん、はい、あの飛行機が苦手なんですよ、
うん、
あの、はい、のんちゃんが、
はいはいはい、
でそれをなんとかしなきゃっていうところで、
はい、
なんかね、
はい、
もうガタガタ揺れる、ガタガタ揺れちゃってやべえみたいな時に、はいはい、無理やり iPhone のイヤホンを、
はい、
あの iPhone で、はい、音楽聴こうと思ってイヤホンを挿して再生ボタンを押したら、
はい、
大滝栄一の曲が流れるっていうことなんですけど、
はいはいはい、
その歌詞がね、
はい、
なんかね風船になって、はい、飛行機の中ぐるぐる回ってるんです
よ、
くだらないなくだらないなと思いながらも、はい、まあまあまあ普通に見れちゃいましたね。見れちゃったんですけど、でもやっぱね、はい、びっくりしたのはね、
はい、
この人ね、うまいですね、のんちゃん。
ああ、まあね、なんかなんて言うんでしょうね、あの、まあ、もちろん綺麗だけど、はい、すごくやっぱいい演技されますよね。
あのね、物語中盤で、うん、A と話している、うん、要は一人で独白しているシーンがあるんですよ、
はいはいはい、
それがね、3、4分続くんですけど、
はい
はいはい、A はナレーションで入ってくるんで、
はいはいはい、
実際中村智也君の声なんですけど、
はい、あ、男の人なん
だ、そう
そうそ
う、なこうこうこうだよねって言ってナレーションのボソボソボソって声が入ってきて、そので一人芝居なんですよ、うん、3,4 分ぐらい基本ずっと長回しで、
それはすごいな、
ずっと長回しで最後の方には泣くんですよ、うん、できないなこれと思って、
はい、
森さんできます？
どうだろう、撮影は分かんない、舞台ではやったことある、
やったことある、
うん、
できた、
できた、
あ、すごい、
泣けるんだよ僕まあ俺の話はいい
でラストシーンもまあまあ青春映画でもあるんで、結局 A と別れちゃうんですよね、 A と別れて、
そうなんだ、
彼氏ができてみたいな感じで、
はいはいはい、
A とは A がいなくなっちゃったっていう表現を自分ののんちゃんの部屋の玄関から出てくところでカメラの方をポッと向いて、多分 A のことを思い出してるんです。で10秒ぐらいしてちょっと目が潤んで両目から涙がポロって落ちてまた前を向いて歩き出すっていうのをこの寄りで行くんですよ。
なるほど。
多分1センチ単位もね、動く幅がないんです。
あ、それはすごいわ。
それを一連の動きの中で全部かましてやってくるから、多分撮影だけで1日かかってるんでしょうけど、
はいはいはい、
でもすごいなこれと思って。
すごいね。
あとはね、あの監督の大工さんがね、あれなんです、あのちょっと変わった経歴の持ち主で、元ね、はい、芸人なんですよね。
あ、そうなんだ。
はい。で、勝手に震えてる時もそうだったんですけど、なんかね、ちょっとね、軽いギャグ放り込んでいくんですよ、
うんうんうん、
でよくなんかこういう、まあ、邦画というか、うん、映画にありがちな、はい、滑ってるギャグシーンあるんじゃないですか。
はいはいはいはい。
あんまね、滑ってないんですよね。
へぇ、本当に面白いって。
本当に素でちょっと面白いんです
よ。へぇ、
あ、やっぱりなんか笑いのセンスがある人がやってるからちょっと面白いんだなと。
なるほどね。
この辺はね、
なるほど、
やっぱり他の監督にはないなっていう感じでした。なんかすごく女性をやっぱ描いてるっていうところもあるけど、やっぱ女性人気はすごいらしいです。
あ、とか、あ、監督、あ、大工さん、大工さんって女性なんだ。
女性なんですね。
へ
ぇ、奥さん、奥さんかな。
あ、奥さん、ごめんなさい、
はい、
へぇ、あ、ごめんなさい、これ知らないわ。
多分ね、ちょっと多分今後も注目を集めるような監督なのかなという気はします。今年も多分何かこちら公開するだろうし、非常に楽しみです、
ね、すごいね。
見ててね、うん、あれがないです、あのイライラしてこないです。
あ、そうなんだ、
はい、
すごいね、いいな、見たいな、
滑ってるなとかそういうのないですね。
はいはいはいはい、
だるいわとかそういうのないですね。
なるほど。
ちょっとやっぱ肩の力抜けてるというか、
はい、
だって片桐入りがすげえできる女上司役で出てくるんですよ、
う
ん、
へ、
片桐入りです
ね。え、
それをすげえできる女上司役で片桐海里がやってるっていうのが面白いです。はいはいはい、
そうですね、
はい、
絵的に面白いですね、
すげえできてました
よ、
ね、昼飯食いながら iPad 触ってました
でもそういうのがまたね片桐海里さんだとまた面白く見れちゃうんだよね、それ
はまたね、別に嫌味な感じじゃ全然なくて、
そうそうそうそう、 それはそれで面白いキャラでちゃんと見えちゃう。
片桐入りこれ、演技なんだけどもうコントじゃんと思って。
はいはいはいはい。
非常に良かったですね。
いいね、見たいね。はい、
まあ非常に、まあ、目線が多分低いのかな。目線というか取り扱い題材がなんかすごく日常的というか。
アマゾンプライム以外で見れるのかな。
多分スタヤに行けば見れるんじゃ
ない。もう2月だったらレンタルに出てるか。
どうなんだろう、分かんないですね。もしかしたらネットフリックスあるのかな、分かんないですけど。
ああ、まあでも
ちょっとだから
チェックします。
ちょっと見逃したなと思ってたけど、思ってるより早く見れたし、思ってるよりちょっと面白かったか、
はい、なるほど。あ、でもね、その勝手に震えてろも含めて見たい
ですね。見たいですね。勝手に震えてろとかも良かったですね、はい
は
い、
なるほど。でもね、なんか最近俺なんか多いな、あの脳内の別の人でしたっていう話の映画が
最近ちょっと流行ってますよね、そのやり方
ね。なんかちょっと俺だいぶタイトル忘れちゃったな。
あれじゃ、脳内ポイズンベリーと、
いや、ね、あの加宝さんが主人公だった、
なんだろう、
なんとかかんとかになんとかしたみ
たいな。全然わかんねえよ。
あの脳内のそのお友達が、はい、あれ新聞記者でしたっけ、最近ちょっと話題になった映画、
はいはいはいはい、
の韓国の女優
さん、ああはいはいはい、あの子ね、
はい、もうすごいね、あの固有名詞が一つも出てきて
イメージだけど、
そう、それのやつと、あとあのネットフリックス の, あのオリジナル映画だけど、あのジョージ・クルーニー の, あの、うん、ミッドナイト、
あ
なんだっけ、これもタイトル
ミッドナイトスカイ、
あそうそう、
見た見た、
あれもそうだよね、
見た、あの女の子はね、
女の子が、
あそうだ、
あこれ言っちゃったらやばい
ね、ちょっとネタバレでしたけど、はい、あれはあれでいい映画でしたね。
あれはあれでいい。
あれはあれでいい。
クルーニーが。
クルーニーが。
いい感じの。
クルーニーが金髪の幼女と。
そうですね。
タブロってなん
ですよ。そうですね。あの、南極みたいな。なんかそういうの多いですね。あとまあ、そのね、あの、ファイトクラブは最たるものですよね。
ファイトクラブっていうか、多分ね、あれはどうですよ。ピクサーの映画で。
あ、ありましたね。
あったんですよ。
あのいっぱいいるやつでしょ。
そうそう、いっぱいです。多分あそこから
ブレインなんとか
なんかそんな感じのやつ、
はい、
そっから多分引っ張ってきてんじゃないかなっていう。
あー、なるほど。
そのあ、そうそう、あの黄色い元気の犬は室井雄介にしか見えない。
さかのぼると、あのアイデンティティっていう映画がすごいんですよ。
へえ、あ、それ知らないですね。
あのジョン・キューザックが
ははは
とかが出てるやつですけど、これもちょっとあのネタバレになっちゃうからあれだけど、アイデンティティおすすめです。
へぇ、はい、脳内お友達系。
それはどうかな、はい、
そう、勝手に震えてろも、はいはいはい、脳内のお友達は出てこないんですけど、はい、なんか自分なりの世界観を持ってる松岡茉優がなんかいろいろやる話ですね。
へ
ぇ、シアミとかやってましたね。シアミって言って、なんか自分の気になる好きな人がここにいるんだけど、うん、こうやって見ると、うん、あの好きっていうのはバレるから、うん、こっちを見てここの視野にいるような状態で、実はものすごいこっち気になってんだけど、はい、まっすぐだけ見てるっていう、私はそうやって好きな人を見てますみたいな、なんかそういう、
なるほど
なと思って、
なるほど、
なんか分からないでもないな、
はいはいはいはい、あ、その技は得したいね。
視野見ね、そ
う、この年でね、あのこの格好いいなって思ってる人ガン見したら裁判になるからね。今俺らの年になるとね。
そうですね、
そう、裁判になっちゃう、
ガン見してるだけでまずいです。
こうやって見ちゃうと、
ガン見してるだけでまずい、
ガン見でまずい、
シアミ、シアミ、シアミを身につけてください。
そうですね、オロチドッポみたいな、いろんなの見るね、ありましたよね、矢を避けるみたいな。
いや、あの人は達人なんで矢を避けたりしないと大丈夫です。
はいはい、
大丈夫です。
そうか、
はい。
何の話したっけ、
はい、
あ、そう、あの、はい、
私を食い止めます、
はい、なるほど。
でこのままだと、独り言ブツブツ言ってる、はい、やべえやつだから、はい、私を食い止めてくれって言う。
なるほど。でも、あれですよね、最近あのさ、ハンズフリーで電話喋ってる人多いじゃないですか。
あ、あれやばいですね。
あれ本当に俺、やばい人だと思って、スターって歩きながら、でもなんとかかんとかだし、なんとかかんとかだしって、割と身なりのちゃんとした人が結構やってるでしょ、最近。あれビビるんだよね、未だに。
ビビる、ビビる。
何この人。
ちょっと一瞬ビビりますよね。
そうそう。なんでとか言っちゃったりとか。
ああ、じゃあ分かりました。じゃあ先方に請求しようとかなんか言ってるから、はいはい、あ、なんかちゃんとした会話だなと思うと、よくよく見ると、ああ、そういうことかっていう。
しばらくすると、ああ、電話で喋ってんだって思うけど、あれ怖いんだよ。あれも食い止めてほしいですね。
違うんですよ。あれだったら車運転していいっていうね、なぜか謎理論ですよね。
そうだよね、あれだって意識他のところに
行ってるからダメな気がするけど、うん、
まあね、
まあいいのかっていう、はい、はい、っていう形 で、
はい、
私を食
い
止めた。
はい、
あとあれですね、
はい、
あの同僚のね、臼田あさみさんが、
はい、
あの非常にこういい感じになってました。しばらく見ないなと思ったらこの子。
あ、そうなんだ、
はい、
これも同僚の人、
同僚先輩ですね。
うん、
ノンの先輩役で臼田あさみ、最近見てなかったんで。
何なんでしょうね、あの僕もそうなんですけど、これやっぱ年齢によるものなのか、
はい、
例えばそのアイドルでデビューした方なんかがさ、はい、あのまあ、10代とか20代前半で、はい、まあ、みんな可愛い可愛いって言われてる時に、はい、まあ、まあ確かに可愛いけどっていうぐらいの程度だったんだけど、ある程度こう年を重ねて30前後でちょっと脇役みたいな感じでドラマにいい感じに出てるのを見たら急に俺好きになる。
ああ、でも分かる。
なんでしょう、あれ今までも可愛かったんだけど、なんか
多分あれなんじゃないですか、やっぱ10年ぐらい経ってすごくいい意味で自分がモテるようになったんじゃないですか。今までは表面上の可愛さとか綺麗さだけでチヤホヤされてたのが、多分いろいろ苦渋をなめて、
はあはあ、やっぱ経験を積んで、
経験を積んでその人なりの良さみたいのが出せるようになったっていう。
なんか自分と年が近くなったからとかそういうわけではないのか
な。ないと思いますよ。あれですよ、あの罪の声のあいつ、
あいつっていう
あいつじゃまずですね。星野源じゃなくて、
はい、
もう一人誰だっけ、
見てない
から、名前がどうせしちゃった、名前を出すじゃないですか。ここちょっと編集点で切りたいぐらいですね。
ああ、
黒木メイさんの旦那。あ、違う、黒木メイさんの旦那じゃない。
まあそれがどうしたの？
その人は。そいの人も。
そいつって言います。
なんかね、
う
ん、同じ芝居しかできなくて、
ああ、
なんか若い時とか、まあ、この人ダメだなと思って。
ああ、
まあすごく悪い意味で、はいはい、悪い言い方にしたらキムタク芝居なんですよ。
はいはい、ああ、なるほど。
だからまあこの人全然振り幅ないし、多分需要がどんどんなくなってって、ちょっとまあかっこいいかもしれないけど、そのままいなくなっちゃうんだろうなと思ってたら、罪の声を見たらまあかっこよくなってました
ね。やっぱ経験ってあるんだね
っていう。いや、これでやっとなんか成立したなっていう。
なるほど。
ちょっと名前調べていいですかね。
はい。ちょっと今ちょっとじゃあつなぎましょうか。いや、 やっぱね、
すげえ悔しい。
やっぱりね、あるんですよ、そういうのがね、年取るといいなっていうのは。で、逆に言うとね、本当にむしろそのアイドル時代にファンだった人が、あいつ劣化したぜなんて言ってね、なんか悪口なんか書いたりするのを見るんですけど、むしろ今の方がいいじゃんみたいな思うことが多いんですよ。どうですか？
小栗旬でした。
ああ、めっちゃ有名な人じゃんか。
そうだ、有名すぎたから恥ずかしくなっちゃった。
へ
え。あ、小栗くん成立したなと思って、これで。
なるほど。
あ、もうこれでバンバン仕事来るなと思って。
あれだね、あの人小雪さんじゃないですか。
小雪さんか。
うん。
まあいいですけど、あとどちらにしてもね、僕らからしてみれば。
はいはいはい。なるほど。
そうです。小栗旬くんが僕も若い時はこんな人ダメだなと思ったけど、すごく良くなってましたね。
今度ね、キングコング対ゴジラに出ますよ。
それはまたちょっと違うでしょ。出ます
よ、楽しみですよ。
キングコングは、この1個前のやつは宮城くん出てましたけどね。
あ、出てましたね。
はい。
そうですね、出てましたね。
キングコング対ゴジラ ね、
出ます
。予告素晴らしかったですね。
素晴らしいですね。あれこそ楽しみですよ。
ゴジラに思いっきり右ストレート入れてましたからね、うん、コングが。
ドーンとね。
もうあそこが多分ピークなんだろうなと思って本編も
そんなことない、大丈夫大丈夫。
まあ絶対見に行きますけどね。
見に行きますよ、
はい、
だって俺こんな、あ、まあいいや、この話長くなるからいいや。
あといいですよ、
いいですか、
はい。
だってキングコングのさ、その、はい、キングコングの方の一作目の、
はい、
ね、
はい、
最近なんか流行りのパターンですけど、エンドロールが終わった後の、
あー、ちょっと出てくるみ
たいな、出てくる、はい、あの壁画で、
はい、
ゴジラの壁画が出てきて、あ、はいはい、こうやって繋がるのねって思ったと思ったら、それで終わらずに、でかいガの壁画と、でかい鳥の壁画と、三本組の竜の壁画が出た時、俺、って言っちゃったもんね、俺。そりゃずるいよ、お前と思って。
でかいガと、
でかいガと、でかい鳥と、あと三本の首の竜の壁画が出てきた時に、俺、って言ったし、俺のと一緒に見に行ったやつがゴジラファンだったんですけれども、はい、そいつなんか前の背もたれガッて掴みましたからね。 その見せ方ずるいよと思って。
もう完全にだからそう、あの辺とかも物質ですよ。物質の話なんですよ。
もうそりゃ楽しみだよ、そりゃ。
物質であんなこんなことあったらいいよね。
そんなことするんだと思ってさ。
確かに素晴らしかったですね。
はい、そっからね、まあ、キングオブモンスターズも楽しかったですし、ついにいよいよ
ナドンの島
っていう、そうですよ、
あざすっていう、
で本当に何でしょうか、ちゃんとモスラが出てくる時に、はい、モスラのテーマが流れた時に俺涙が出ましたよ。もうここまでリスペクトしてくれんだと思って。
リスペクトも何もあれやるしかないじゃない。
いやそうだけど、でもちゃんとね、
まあね、
昔の日本の言ってみたら本当に極東の片田舎の映画のなんか特撮、子供向け特撮映画ですよ。はい、それをちゃんとフィーチャーして、そのテーマをちゃんと
使
ってくれるなんてありがたいじゃないですか。
じゃあ次もキングコングは出てこないですか、これは。
あ、これ
これ私を食い止めてにはキングコングとかゴジラは出てこないんですけど。
出てこないの？
申し訳ないです、
はい、
ちょっと出てこないんです、うん、けど、ちょっと見てもらってもいいです
か。今、頭がキングコング対ゴジラになっちゃってる
けど、ノンは出てきますんで。
まあ、可愛いからね。
ノンと橋本愛は出てきますんで、はいはい、
なるほど、
よろしくお願いします。
そうでした、話がそうです、はい、すいませんでした。
はい、
はい、
ということで、東京ミルク放送局ではチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。あとはね、コメント、いただければなというふうに思います。勝手にフレットの話ももっともうちょっとしっかりやりたいなと思いますので、その辺ね、コメントいただければ、ぜひやりたいなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。あとはチャンネル登録を一つ、
はい、よろしく、登録を一つ
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで、また次回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。